イエス・キリストの肩書き、話、金城重弘。
私たちは初めて会う人に、普通名刺を出して交換して初めましてと挨拶します。その名刺を見て偉い人だと思うと本当にびっくりさせられることがありますね。有名な時代劇、水戸黄門で、一体、そなた様は、どんなお方でと質問されると、水戸黄門は、越後のちりめん問屋の隠居、三右衛門でございますと、申しますと言いますね。そう。ところが、そのドラマの中で、いよいよ終わりを迎えて、そして、チャンバラの、この正念場の時に、この、カクさんですか、あれは。門楼を出しますと、この門楼が見えんかと、言うと、その門楼を見て、みんな、はぁはぁって言って、ひれ伏しますね。今日は、最も卑しいところで生まれ、名も知れない小さな村で育ち、そして人に認められないで、自分の民からいじめられて、ついには十字架につけられてしまう。そう。その、最もむごい死に方をされたお方のイエス・キリストの肩書きについて考えてみたいと思います。イエス・キリストの肩書き。世界の歴史を通じて最も影響を与えたお方。ほとんどの人は、イエス・キリストというと、クリスマスの時に、まあ、ジングルベル歌ったり、いろんなね、クリスマスの歌を歌って、非常に麗しく、面白く、お祝いするわけでありますが、イエス・キリストは、どなたであるかということを知ると、本当に、恐れ多くも、そのお方の前にひれ伏して、そして自分の命、一生を捧げたいという気持ちになるでしょう。イエス・キリストの肩書き。まあ、いろいろ聖書にあると思いますが、四つ今日考えて、大事なことを考えてみたいと思います。一つは、まず第一に、イエス・キリストの肩書きは、万物の創造主、あるいは創造者であられるということです。イエス様の名刺を見ると、クリエイター、創造主と書いてある。黙示録、創世記から黙示録に至るまで、一貫して、イエス・キリストは創造者であるということが記されてあります。今日本当はパワーポイントでやろうと思って昨夜一生懸命準備していたんです。パワーポイントが保存できない、 エラー、保存できませんと書いて。いやー、これ困ったなと思って、あれやこれや、あれやこれや試してもできなかった。まあ、コンピューターも休みが必要なんだろうと思って、寝かせてね、朝起きてやったら、グースかグースかグースか、グスグスというのかな、言って、全然立ち上がらないんです。困ってしまいました。本当は、デフの方々やら、あるいは健聴者であっても、この字幕を出した方がはっきりしますよね。今日はそれができない。ギリギリまでやってたんですが、間に合いませんでした。で、今日起きて一生懸命やったんですけど、とうとうできなかった。立ち上がらないんです。壊れてるんでしょうね。まあ、この、我々みんな、多かれ少なかれみんな、心は壊れてる。本当に完璧に、機能できない状態になっています。で、コンピューターが壊れたときね、私は以前は、メーカーに送りました。で、メーカーで修理して返してもらいました。で、今度はね、岩本周作さんがいるので、彼に連絡して、今日早めに来てくれないかって言って、やってもらったらね、治ったんです。で、慌ててパワーポイントを作ろうとした。間に合わなかった。残念ですけれども。まあ、たまには話だけで聞くこともいいでしょう。私たちが、の心が壊れて、立ち上がれない、そういう人たちもいます。また時々、もうどうしても立ち上がれないという時も、偉大な聖書を見ると、ヨナとか、あるいはエリアとか、そういう人たちもいました。けれども、メーカーなる主に、作り変えられて、そして立ち上がって、また偉大な働きをしましたね。一番最初のイエス・キリストの肩書きは、創造者であるということを覚えましょう。ここからキリスト教は始まるんです。創世記一章の一節を見ると、はじめに神は天と地を創造されたという言葉から始まっていますね。神様が、この世界のものをお作りになって最後に、6日目の最後に人間をお作りになったときに、ご自分の形に作られて、で完成したときに、甚だ良かったと満足された。人間は被造物の中で、一大傑作として作られた。で、詩篇139編見ると、ダビデはこういうふうに歌っています。詩篇139編。あなたは我が内、13節から読みましょうね、13から。あなたは我が内臓を作り、我が母の体内で私を組み立てられました。私はあなたを褒めたたえます。あなたは恐るべくくすしき方だからです。あなたの御業はくすしく、あなたは最もよく私を知っておられます。ちょっと口語訳ではあんまりピンとこないんです。近帝訳ではね、このスタディバイブの下に書いてありますが、私は恐るべくくすしく作られたと書いてます。私は恐るべくくすしく作られた。これは新共同訳はよく訳してますね。本 当に素晴らしく作られたと訳しております。この神様は、創造した神様、三位一体の方が、関与しておられますけれども、しかし特にイエス・キリストが万物の創造に関わったということを聖書で見ることができます。ヨハネ一章の一節。ごめんなさい。一章の、まあ、一節から三節、言葉、初めに言葉があった、言葉は神であった、言葉は神と共にあったと言って、三節を見ると、すべてのものは、この言葉によってできた。できたもののうち、一つとして、これによらないものはなかった。言葉。すなわちこれずっと続けて読んでいくと、この言葉は肉体となってと12節に書いてある。言葉が肉体となった。そして続けて読むと、イエス、キリストという名前が出てきます。イエス、キリストによってすべてのものが作られた。パウロはコロサイ1章の15節、16節にこう言ってます。万物は、天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないものも、位も主権も支配も権威も、皆、御子にあって作られたからである。そして、御子によって作られた。そして素晴らしいことは、御子のために作られたということです。見えるものも見えないもの、すべてのもの。皆さんも、私たちも、御子によって作られ、御子のために作られたということは、先週も話しました。黙示録4章、5章を見ると、ヨハネ黙示録4章には、イエス・キリストのことが、描かれておりません。そう。で、おそらくここは父なる神様のことでしょう。ヨハネ黙示録。そしたら、ここにですね、創造者なる神を称えている言葉があります。8節。四つの生き物、彼らは昼も夜も絶え間なく、こう叫び続けていた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。全能者にして主なる神、昔いまし、今いまし、やがて来たるべきもの。そして飛んで11節。我らの主なる神よ、あなたこそは栄光と誉れと力を、受けるのにふさわしい方。なぜかという理由が書いてます。あなたは万物を作られました。イムニエによって万物は存在し、また作られたのであります。そう。神様が礼拝を受けられるにふさわしい方である。賛美。礼拝を受けられない。ふさわしい方であるという理由は、万物が神によって創造されたからです。しかし、父なる神だけが創造に携わったのでしょうか。ある人はね、父なる神は設計者で、子なる御子イエス・キリストは建築者であったのではというふうに言っている方もいます。実際に万物御子によって作られたということが非常に聖書の中に強調されています。父だけが、天のお父様だけが作られたのではない。創世記1章の26節を見ると、 神は言われた。我々の形にかたどって人を作り、我々のにかたどって作ったと、複数形になってますね。だから父なる神だけではありません。子なるイエス・キリスト。そして特にイエス・キリストが関与なさっていることがわかります。そう、ヘブル人への手紙の一章の三節に、この終わりの時には、御子によって私たちに語られたのである。神は御子を万物の相続者と定め、また御子によってもろもろの世界を作られた。もろもろの世界、多世界、地球のように住民が住んでいると、今の天文学者たちもそれを信じている人たちがいます。聖書も証の文も多世界に知的な存在物、人間のような存在者たちがいるということを言ってますね。もろもろの世界を作られたのは御子イエス・キリストだと書いてあります。だけれどもパウロが人間は愚かだとローマ書一章の21節から書いていますね。彼らは神が作ったものを通して明確に弁解の余地がないほど創造主を知っているはずだが、人間は愚かになり知者と称して不朽の神の栄光を変えて朽ちる人間や鳥や這うものに似せて神の形を作ってそして拝んでいるという愚かさを言っています。朽ちる人間。昭和天皇は終戦になってから、私は人間であるという人間宣言をしました。けれども、未だに日本人は、天皇を神とは言わないけれども、神様のように崇拝しているんですね。今度の今の天皇が天皇になったとき、もう、総理、安倍総理も、それから、伊吹、議長でしたかね、衆議院議長も、その天皇陛下、皇后陛下、万歳！天皇陛下、皇后陛下、万歳！天皇陛下、皇后陛下、万歳って参照すること、16回もあったそうです。そして、天皇陛下、皇后陛下、まあ、お疲れになったかわからないけれども、姿を隠していくと、なおも、天皇陛下、万歳、天皇陛下、万歳。天皇陛下を神とは言わないでしょうけれどもね、日本人の心には、天皇を崇拝しているという、気持ちがあるようですね。そう。そしてどうでしょう。全世界の人は今、ローマ教皇を神として拝んでいるところまで来ています。もちろん何回も映像で見せましたようにローマ法王、例えばレオ13世、ピオ11世とか、私はこの地上の神であるとか、キリストの代理者であるとかね、すべての王皇帝支配する権威が私に与えられているとか、そんなことを豪語してます。 そう。そして、黙示録13章には、やがて全世界の人々が、獣、すなわちローマ法王教を拝むと書いてあります。拝む。そう。だから、この最後の時代に、黙示録14章を見ると、滅びゆくこの世界滅亡に近づいています。この時に最も厳粛な三天使の使命が今全世界で伝えられています。第一天使の使命は、天と地と海とその中のすべてのものを作られた方を伏し拝めと訴えているのに、第三天使の使命は、獣とその像とその刻印を受け拝むということに対する恐ろしい威嚇すべき警告が発せられています。創造主のみ恐るべきなのに、創造主のみに栄光を期すべき裁きの時に住んでいる時に、多くの人々は、やがてローマ法王教が全世界を支配し、そしてイエス・キリストにのみ属する肩書き、創造者というものを法王教は盗んでいる。印籠を盗んでいる。人間は支配したがる性質があるんですね。支配したがる、支配されたがる人間がいます。そう、歴史の中に、聖書の歴史を見ると、ニムロでもこの地上の王となろうとしました。ネブカデネザル、ペルシャの将、そしてアレキサンダー、そして、エジプトの王様、パロと呼ばれました。パロネコとしてもいましたね。パロネコ。みんな、一人一人、死んで葬られました。やがて、やれエジプトの王、アメンホテプ、やれやがて全世界を支配しようという野望を持ったカール皇帝、ナポレオン、そしてヒットラー、そう、みんな実現しなくて死んでいきました。はい。今度は第二のイエス・キリストの肩書きは、救い主ということです。救い主。イエスと名付けられたのは、この方こそ全人類を罪から救い、サタンの力から救い、救う方であるということを教えるために、この子を生まれたならばイエスと名付けなさいとマタイ1章の21節に書いています。己の民をその諸々の罪から救うものとなるからである。これも、ローマ法王教は、またその肩書きも盗んでいる。誰でしょう。SJ というグループ。Society of Jesus。イエス様のことを英語で Jesus って言うんです。Society of Jesus、 イエスの共同体、イエズス会です。なんという恐ろしい、神を汚す名前でしょう、肩書きでしょう。 使徒行伝4章の12節。この人による以外に救いはない。私たちを救いうるのは、これを別にしては、天下の誰にも与えられてない。この肩書き、救い主。神は、その一人子を賜うほどに、私たちの救い主は、天から下って来られた。いや、神様から使わされたお方であります。神はその一人子を賜うほどに、この世を愛したからです。再び永遠の命に預からせるためでありました。最近私、非常に衝撃的な引用文に会いました。それは何かというと、キリストへの道、138ページ。神と、おのおの一人一人の魂との関係は、あたかも神が、ただその一人のために愛する御子を与えたもうかのごとくに、はっきりとした完全なものでありますと書いてあります。神と人との関係は、80億という人類とのこのグループとしての関係ではない。一人一人、おのおのとの魂の関係は、あたかも、この地上に、英語でもっとはっきりです。この地上に、たった一人しかいなくても、御子イエス・キリストは、創造者は、栄光の座を捨てて、わびしいこの地上に、あなた一人しかいなくても、私一人しかいなくても、この地上に、我々を作ったメーカーが、クリエイターが、私たちに、ために地上に下ってきて、私たちのために十字架にかかられることになっていたんです。一人しかいなくても、もう一つ読んでみましょうね。これは、各時代の希望、二巻の、120ページでしたかね。さっき読んだところに。はい。二巻の280ページです。280ページ。こんなことが書いてある。救い主は、一人が御国に救われるためであっても、聞きました。一人が御国に、天国に救われるためであっても、カルバリーの苦悩を経験されたであろうと。衝撃的な引用文ですね。地上に一人しかいなくても、あの千千万万の御使いたち、全世界の全宇宙の住民たちの賛美と誉れを受けるお方、万物を作られたお方が、このわびしい世界に下ってくるはずであったというんですね。 そう。黙示録5章を見ると、黙示録4章にはイエス様のことが現れてきませんでした。けれども5章になってくると、こういうふうに描いています。全世界の歴史、起こったこと、すべてのことが書かれている封印、キリストとサタンの大争と、すべての国々で起こったこと、その一つの巻物、これを開く人が封印されていて、開くことが一人も宇宙の中にいなかったので、ヨハネは激しく泣いたと書いてあります。けれども、長老の人が一人が泣くな。それを開くことのできるお方が一人いる、宇宙で。それは誰であったかというと、あなたこそは、これ、子羊が出てきたんですね。子羊イエス・キリスト。世の罪を取り除く神の子羊が出てきた。そして、その巻物を受け取り、封印を解くのにふさわしい方は、あなた以外にありませんと言っているんです。そして、続けてみると、すべてのものを作られた方こそ、御座にいます方と子羊とに賛美と、誉れと、栄光と、権力とがよよ限りなくあるように。イエス・キリストは、私たちを救うためにおいでになった救い主。第三の肩書きは、唯一の中保者はイエス・キリスト。イエス様の名刺を見ると、中保者とか言って、あるいは大祭司、弁護士と言ってもいいでしょう。これも、反キリストによって、この肩書きが盗まれた。ローマによって。なぜローマ法、前はローマ法と言いましたね。今は、日本ではローマ教皇というようになった。なぜか知ってる人いますか？僕、わからないんだけど。正式に日本では、ローマ教皇という。まあ、もしかしたら、ダライラマもね、法王と言いますからね。区別しようと言って、教皇と名前つけたかもしれない。ローマ教皇。テモテ第一の手紙の2章の5節。神は唯一であり、日本みたいに、八百万の神々ではない。神は唯一。神と人との間の中保者もただ一人。それは人なるキリストイエスであると書いてある。私たちを罪から救うのはただ一人。私たちが罪を犯して今なお私たちのために天の聖女で中保の働きをしていらっしゃるのは我々がいつも罪を犯し続けるからです。罪を犯した場合、良心の咎めを感じたときに、神父のところに行きますか？司祭のところに行きますか？人間枢機卿、人間法王のところに行きますか？もうね、カトリック教会では、告白箱というのが、そこに行って、盗んできたら、十字を切って、ひざまずいて、そして、こういうことを、悪いことをしましたと言ったら、あの、後ろの方で耳を傾けてる神父がいるんです。そうか、あなたは、こういう償いをしなさいと、罪許しを宣言するんです。 私はフィリピンに1960年に2年に行った時にそれを見ました。メキシコでもフィリピンのその国々というのはそういうのがあるんですね。大草と下巻324ページ。こう書いてある。カトリック教会は罪を許す権威があると主張しているが、いるために、信者たちは罪を犯しても構わないと思うようになる。またそれには、それなしには、教会の許しは教会の許しは与えられないという国会の儀式は、悪を承認するのにも役立っている。堕落した人間の前にひざまずき、皆さん、枢機卿たくさんいますね、世界中に。もう、マスコミでも、報じられました。枢機卿が、子供たちを、なんていうんですか、幼児、暴行。ということで、ベネディクト16世は、あんまり、あちらこちらがそういう声が強くて、彼は退任しました。そうね。もしね、人間に、堕落した人間に、罪を告白するならば、気高い性質を堕落させる。人間は自分の生活の罪を司祭、誤りがあり罪深く、死すべきもの、しばしば酒と法とのために腐敗した人間。まあ、ローマの聖職者たちは酒をいっぱい飲みます。そう。そういう人に告白することによって、品性の標準は低下し、彼はそのために汚されるのである。告白する人も汚される。神に関する神の彼の観念は、堕落した人間の姿に下落する。なぜなら司祭が神の代理として立つからである。人間が人間に行うこの下劣な告白は、人間に告白することは、世界を汚して最後の破滅に入れている罪悪の多くが、流れ出た秘密の泉であると書いてある。堕落した人間に聖職者に告白する。それが告白者自身も怪我し、そしてそれが流れた泉のように世界を怪我すというんですね。私たちの中保者はただ一人、イエス。キリスト。この肩書きを誰にも盗まれてはなりません。第四の肩書き、イエス・キリストの肩書きは、諸王の王であるということ。主の主、諸王の王、King of Kings, Lord of Lords。メッサイア、を作ったヘンデル。大曲を作りましたね。あれの一番メッサイアの最後は、子羊こそ賛美と誉れと礼拝を受けるにふさわしい、Worthy is the Lamb, Worthy is the Lamb と言って、終わるんですが、その前、ハレルヤコーラス。ハレルヤコーラスを歌うときには、欧米ではみんな起立するんです。皇帝はじめ。それが習慣になってる。素晴らしいですね。キリストこそ諸王の王、主の主であるということ。そう。今、 権力を、大統領の権力、あるいは習近平、職長というんですか、あれは。大統領と言わないですね。は、無人機の、この権力を座にしましたね。プーチン大統領も、自分は何年間は辞めないとか言って、それに、もう、ロシアから銃が奪われるということ。あれ、僕はパワーポイントに書いていたんですけども、そのロシアの政府、プーチン政府に対する反対、断食してでも反対して、そして民衆を扇動しているということで、捕らわれて、牢屋にぶち込まれた人がいる。名は、誰か覚えてると、名は、なんとかいう人ね。今はね、牢屋で痩せこけてね、死にそうになってるんです。それほどプーチン大統領は権力を握っているんですね。だけれども、この世界の権力を握って、そしてキリストの真似をして、諸王の王と、この、言いたい人がいるんです。それはローマ教皇であるんですね。その法王の言葉、何人かの法王がそういうことを言っています。そう。やがて、世界は今混沌、混乱の状態でありますが、やがて、これを一つにまとめて、世界統一政府、新世界秩序を、ローマ法教は狙っているんです。そう。ダニエル書11章、黙示録13章、黙示録17章に予言されています。ところが、その方向に、世界は動いている。けれども、決して成就しない。というのが聖書の予言です。人手によらずして神様は、この世界を滅ぼして、そして、ただ一人、王の王、主の主として、肩書きを持っていらっしゃるイエス・キリストが支配なさることが聖書に予言されているんです。この聖書は確実で真実で信じるに値すべき唯一の書物です。だから、このことを知った内村勘蔵、南原茂東大総長、柳原忠夫総長、そして日本にはあの当時偉い知識層がいましたね。知識人が二戸稲造、新島城、この確実な真実な聖書を信じてイエス・キリストを創造者として救い主として唯一の中保者として、そして、諸王の王として受け入れてクリスチャンになった人たちが、たくさんいる。前にも話しましたが、1000以上の発明をした、あの発明王、トマス・エジソン、あなたの最大の発見は何ですかと問われたときに、私の罪を許してくださったイエス・キリストですと答えた。考古学者のラムゼも同じような告白をした。キリスト教撲滅をしようと思って、そしていろいろ調べて調べて、 科学的に調べて、キリスト教撲滅論を書こうと思った、ルー・ウォレスという人は、調べた結果、イエス・キリストこそ万物の創造者であり、救い主であり、そして中保者であり、王の王であることを知って、彼もクリスチャンになった。そう。世の中にはね、この混乱した世の中で真実を求め続けている人たちがいますね。沖縄出身のね、ガナハ・マサコさんという人がいる。お若い、独身。アメリカの大統領選挙、1ヶ月取材に行った。そしたら5ヶ月も滞在して、いろんなことを見て、生放送して、たくさんの人が彼女を支援してる。大阪で、東京で、その大統領選の報告会やった。沖縄でもやった。ところが、彼女の YouTube がカットされた。非常に嫌ってる人がいるんですね。それでも彼女は別な方法で発信しているんです。真実を追求しようとして。あの人に各時代の大僧と誰か送ってくれない？そういう人たちがたくさんいるはずです。そう。やがて、主イエス・キリストが再びこの地上においでになって、そしてこの地上を荒廃状態にして、そして千年間悪人たちの滅びる理由を全宇宙に、示して、あの人、この人が滅びるのは当然であった。そして本人たちも私が滅びるのは当然である。サタンも私が滅びるのは当然である。神は愛なりと言って認めて、そしてやがて人用が天から降ってきて、この地球を人用で焼いて、全く万物を新しく作り変えられる。地球はなくなるわけではない。全く新しく作られる。そこに、父と、そしてこのあるイエス・キリストが、全宇宙の礼拝と賛美を受けて、永遠に絶え間なく、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかなと、ハレルヤコーラスを歌う時が来るでしょう。さて、問題は、その、イエス・キリストを、イエス・キリストについて、イエス・キリストは万物の創造者である、救い主である、中保者である、王の王であられるということを知るだけでは不十分です。イエス・キリストについて知るだけでは不十分です。イエス・キリストを個人的に知ることが大事です。一人しかいなくても、イエス様はご自分の命を捨てるために、私たちの身代わりとなって死ぬためにおいでになったというからには、天国行くためには、永遠の御国に行くためには、個人的なつながりを持っていない。イエス・キリストを個人的に知る必要があります。イエス・キリストについて知る人はたくさんいます。けれども、主よ主よという人たちがみんな天国行けないと、イエス様おっしゃった。イエス・キリストを今日私の心の王座について もらおうではありませんか。イエス・キリストにすべてを捧げる、忠誠を尽くす、この地上の誰でもないイエス・キリストに。はい、賛美歌の契約の虹の旧賛美歌虹の130番歌いましょう。これほどまで私たちを愛してくださるのですか、天のお父様。御子イエス様、私たちにそれほど価値があるのでしょうか。尊い血潮を 持って買い戻してくださったあなたに何を捧げましょうか。何を持って報いましょうか。賛美歌に歌いましたように、私たちに与えられている命のも健康も持ち物もすべてあなたから賜ったものでありますから、あなたのためにすべてを捧げたいと思います。私たちのうちからすべての欲を取り除いてください。そして人知で計り知ることのできない平安をもって私たちの心を満たしてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。